皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と
アシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、前回宇宙の話で恒星の話をしたんですけどもね、
はい、
ツイッターのことですね、古川さん、
はい、
ツイッターアカウントのフルポン2008さんからですねメッセージをいただきました。更新のチェックをしばらくやってなくて恒星の一緒の話を今聞きました。やっぱり物質に基づいた話は時空が何次元とか膜構造とかよりより身近に感じて落ち着いて聞くことができました。
はい、
いうことですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにですね、やっぱりあの物の話は分かりやすいですよね当たり前の話なんですけどね、
はい、そうですね。
今回はですね、まあ、素粒子系の話なんですけれども、分かりやすかった前回の物質の話とは全く両極端の話になります。まあ、できれば私もこの説明はあんまり言いたくないんですけどね、
はい、
まあ、素粒子の話や宇宙の話をしていく上で、まあ、避けて通れないということで、うん、今回は量子論、まあ、量子力学とも言いますけどね、
はい、
量子論の話をしていきたいと思います。まあ、この量子論というのはその20世紀の、ね、科学の中で、まあ、相対性理論と双璧をなす大発見なんですけども、
はい、
相対性理論、まあ、一人の天才物理学者アインシュタインさんが作り上げた相対性理論と違って、あの量子論というのはもうすごくたくさんの学者の方が、まあ、こういう言い方なんですけど寄ってたかって作り上げたと、うん、いう話なんですけどもね。でなおかつ一般的なやっぱりねイメージが相対性理論の方がやっぱつきやすいんですよね。
うん、
宇宙の方の話で相対論の話もいずれはやんなきゃいけないなと思ってるんですけどもね、ネットとか本屋さんとかで見ると、あの相対性理論は間違ってるというご意見をお持ちの方がとてもたくさんいらっしゃるんですけど逆にあの量子論が間違っているというものはほとんど見ないんですよね。うん、その間違ってるかどうかちょっと置いといて、
はい、
本当に間違ってるかどうか置いといてですねやっぱりそれだけこうとっつきやすいかどうかというところがそこに現れているのかなという感じなんですよね。
こう SF とかアニメとかでもこう相対性理論に基づいたワープとか、なんとかって結構たくさん見ますよね。
まあ、量子論の話はなかなかないですよね。
そうですね、
うん、でまたこ の, あのアインシュタインさん自身もですね、この量子論のを作り上げる過程で非常に重要な役割をされてるんですよね、
はい、
アインシュタインさんがノーベル賞を取った一番大きな功績のとノーベル委員会が出したあの光量子理論、
はい、
うん、いわゆる光が当てて電子が出てくる、物質から電子が出てくる現象ですね。これについてアインシュタインさんがこう光は粒子であると述べたわけですけど、
うん、
これももちろんその初期 の, その量子力学を、量子論をですね、あの成立させる上で非常に重要なステップだったんですけども、ただあのこの後量子論の方が進んでいくとですね、うん、アインシュタインさんとちょっと意見が異なりまして、最終的にアインシュタインさんはちょっと量子論のことは嫌いになってしまう。
はあ、
うん、まあ、量子論全部がじゃないですけどね、その量子論を語る上で、まあ、いわゆるその宇宙や素粒子に最も関係するところなんですけど、あの不確定性原理という言葉が出てきます、
うん、
この後でまた説明しますけれども、はい、これがあんまり気に入らなかったとアインシュタインさんは。要するに普通の、ね、物理の理論、一般相対性理論もそうですし、通常の生活の範疇では物理の方程式に従って物事はピシッと決まるというのが我々の普通の目の前で起きる現象、一般的なんですけど、この量子論の中で一番、まあ、いくつか大きな特徴があるんですけど、そのうちのまあ大きな特徴の一つがですね、この不確定性原理で、
はい、
一つを決めると一つは決まらない、まあ、位置と速度を同時に決定することはできないって話ですよね、
うん
うん、どこにいるかはっきりさせるとどんな運動をしているのか分からなくなる、 うん、どんな運動をしているのかはっきりさせるとどこにいるのか分からなくなる、
うん、
そして存在のその粒子がどこに存在するかは確率論の話になって確定できないと、
うん
うん、まあ、確定すると、まあ、いろいろいろんな現象が起こると、
うんうん、
ということでやっぱその辺がこう神はサイコロを振らないとアインシュタインさんがおっしゃったんですけど、
うん、
アインシュタインさんの気持ちとしてはまあその一言に全てが入ってるのかなという感じですね、
うん、
アインシュタインさんが納得できないという通り我々の感覚から言うともう普段目にしている世界とはもうかなり異なった世界が実は素粒子や宇宙誕生の頃っていうのはあったんだというのがこの量子論で語られてるんですけどもね、
うん、
まあ、そういうところでですねなかなか難しいとですねあまりにも日常と違うんで、で量子論を最もよく理解している物理学者の一人でもあると言われるのファインマンさんですね、アメリカの物理学者、
はいはいはい、
有名な方ですけど、まあ、彼らしいユーモアで、量子論を使っていろんな計算をしているやつはたくさんいるけど量子論を本当に理解しているやつなんて一人もいないとということを言ってるぐらいなんで、
はい、
あとこれは誰が喋ったかわからないんですけど量子論を分かっていると言ったやつは嘘つきだとね、学者の間の中ですよ、ね、学者さんの中でも量子、はい、俺は量子量分かってると言ってるやつは嘘つきだと分かれば分かるほどよく分からないというのが、うん、勉強すればするほどよく分かんなくなるというのが量子論だそうなんで、
うん、
まあ、今日の話を聞いてうんと思ったとしても別にそれはあまり考え込む必要ないんですね、まあ、気楽に聞いていただければと思います。
はい
はい、それとですねちょっと始まる前に、量子論と量子力学っていう言葉がこう出てくるんですけど、
はい、
まあ、今回は数式がないんで量子論っていう話ですね。要するに力学っていう話になるとその量子論に基づいて物理現象を記述するために数学的に表現されたり体系な話になってくるんで、うん、実際の計算とかの話なんですよね。
はい、
で今回はまあ考え方や思想というレベルにとどめますので、
はい、
まあ、量子論という、まあ厳密に言うとね今言ったような違いがあるんですけど、
うん
うん、
だから概論的なお話っていう形ですね、
はいはい、でまあ、切り口もいろいろあるんですけど、まあ、とりあえずやっぱり一般のね我々がこの物理を楽しむに、まあ、一番やっぱり歴史を踏んでいくのが一番どういう経緯でこういう理論が出てきたのかなというのを追っかけていくのがですねやっぱり一番分かりやすいかなと思いますので、
はい、
やっぱ歴史を追って話していきたいと思います。この量子論がですね、最初に話が出てきたのが1900年の12月、
はい、
19世紀最後の年の最後の月ですね。でその時に話が出てきました、うん、で20世紀を科学を牽引したとですね、
うん、
でこの量子という言葉ですね、日本語でこの量子というこの漢字が当てられてるんですけど、
はい、
まあ、なんで量子なのという、量の要するに物理量単位ですね、単位の塊なんで、はい、量の子で量子と、うん、まあ、結局素粒子とは子ですよね。要するに漢字の子っていうのはある単位というのがあるん で、
はい、
でこの量子の量は、まあ、いろんな量のことを言うんで陽子とか中性子とかそういう具体的な話じゃないんで量という字が当てられているようですね、
うんうん、
英語ではですねクアンタムですね、クアンタム、まあ、スタートレックでクアンタムトーピードとかいうのが量子魚雷とかいうのがありますけど、そのクアンタムですね。で量子論が生まれてからですね、まあ、一応の、前期といいますかね、一応の完成を見るまでだいたい20年ぐらいかかってですよね。1920年代にだいたい出来上がってます、
はい、
うん、で一つはですね、まあ、最初に登場したのはさっきも言ったように、1900年代に登場して原子の中での電子の様子を説明する上で電子についてその量子的な考え方が使われるようになったのが1910年代、
うん、
そして、これですね、これにその、量子というのは、粒子であり波であるというアイデアが提唱されて、その波動関数と言われる波である電子の運動やエネルギーを表す方程式が完成するのが1920年代という大まかな流れになってますね、
うんうん、
で最初のこの生まれたのが1900年の12月なんですけど、ここでですね登場するのはドイツの物理学者プランクさんですね。プランクさんがエネルギー量子仮説と呼ばれる理論をベルリン物理学会のクリスマスパーティーを兼ねた講演会で発表したそうなんですね、
うん、
でこの時のですね、その内容は物質を熱した時に物質の温度とその物質が放つ光の色の関係ですね、
はい、
その関係についてプランクさんが研究されたわけなんですよね、
うん、
で光とは何度何ぞやというのは17世紀頃に科学的に研究が始まりまして、万有引力の法則を発見したサー・アイザック・ニュートンですね、まあ、彼も光について研究を行って、まあ、望遠鏡とかやってますからね。で太陽の光をプリズムに通すと、まあ、7色、まあ、虹色にこう分かれることを発見したと、
うん、
でこのことからニュートンは光とはさまざまな色を持った小さな粒が集まったものだと考えたらしいと。で光の正体を小さな粒だと考えることが光の粒子説ですね。
はい、
うん、だ物に、ね、光を当てると背後に影ができるってことも、まあ、当時は光を粒子だと考える人が多かったと。
はい、
ですね。もし光の正体が波だとすると光は後ろに回り込んでいく回折という性質を持つために影ができなかったり影がぼやけたりしてしまうはずだと、
うん
うん、まあ、そういう主張があったと。
はい、
その一方でやっぱり光の正体は波ですよという光の波動説ですね、
はい、
まあ、これを唱えたのが、まあ、一番、先頭立って唱えたのが、まあ、ニュートンさんとほぼ同じ時期のオランダの物理学者のホイヘンスさん、
うんう
ん、まあ、彼はですね2つの細い光線をぶつけても衝突したところでこう乱れないと、
お
互いをすり抜けて行くように進んでいるのは光が波であるからと。ね、粒だとすると当たったところでこう散乱したり向きが変わったりするはずなんですけど、
はいはいはい、
まあ、波は、うん、まあ、ぶつかったとしてもそのままお互いがすり抜けていくと、
うん
うん、いうので波だと、
うん、
であとはその光を物に当てると影ができるという現象を、まあ、波動説ではどう説明するかというと、まあ、波長の話ですね、
はい、
障害物の大きさよりも波の大きさが極端に小さい場合は解説しないので、
はい、
物に遮られるという回答をしたと、
うん、
ですね。でこれはだから当時17世紀以降ですね、
うん、
まあ、当時の観測技術では、どちらが正しいかということをこう確証取れる観測が精度がなかったので、
うん、
この20世紀に至るまで両者一歩も譲らない論争が続いてきたと
あ
いうことですね。でちょっと波に関する、まあ、この後出てくる用語ですね、これをちょっとここで整理しておきますね、
はい、
水面の波とかあと音波、ね、音の波とか、まあ、そういうのでいいんですけども、
うん、
この後出てくるのでですね、あの波に関する用語で振幅と波長という言葉が出てきます。
はい、
ね、振幅っていうのはその谷から波の谷から山までの高さですね、一番低いところから一番高いところまでの高さ、はい、まあ、波の大きさというとまず一つはこの振幅ですね、それから波の長さ波長で一番高いところからもう一回一番低いところに下がってまた一番高いところに上がる、その高いところと高いところの距離、
うん、
これをね波長と言います。
うん、
波の長さですね、
はい、
でこの波長の逆数なんですけど1秒間に何回山と谷の変化を繰り返すのか、これが振動数、
うん、
でこれはあの波長の逆数なんで、
うん、
波長が長ければ要するに繰り返しが少なくなって振動数は低くなる、
うん、
波長が短ければ逆に振動数が高くなるという関係にありますね、
うん、
はい、うん、
ちなみに、
はい、
縦波とか横波とか、はいはいはい、言ったりするのは、
はい、
あれは どう違うというか、
ですね、
はい、
まあ、物質例えば音波は 縦波なんですよね。
はい。
で、水面の波は横波なんですよね。
ほう。
うん。で、あの物質をの上を触っていく波に関して言えば、
はい。
進行方向に変化量が来るから縦波って言うんですよね。どういうことかというと、うん、例えば音の場合は、何か音の発生するものが空気を押すわけですよね。
はい。
要するに進行方向に向かって空気を押すわけですよ。何か爆発でも何でもいい、あの机を叩くでもいいんですけど、うん、そうすると物質が振動して、波がこう伝わろうという方向に空気の粒を押すわけですよね、
うん、
そうすると押されたものがそこが密度が詰まって、
はい、
ちょっとあの空気の密度が濃くなってそれがまた濃いところがこうずっと伝わっていくと、
はい、
いうのが縦波。要するに変化の量が進行方向と一致してるんで、まあ、この場合縦と言ってるわけなんですよね。で、水面を伝わる波、目に見えてるあれは結局波の伝わっていく方向に対して、
はい、
水の密度っていうのは変化してないんですよね。まあ、水中音波が伝わると結局音なんで密度変化するんですけど、水面をこう揺らしてる波は、
はい、
あるところでね、石をじゃポーンと入れると360度に向かってこう波が丸く出てきますよね、
はい、
だけど、進行方向360度どれも進行方向なんですけど、水面に水を、うん、あの石を落とした場合、
うん、
ただ水の分子の動きは、進行方向と直角方向に波の水面を上下させてるわけですよ、
うん、
これは進行方向に対して、まあ、さっきも今も言いました直角なんで、うん、進行方向に対して横波だという言い方なんですよね、うん、そういう物質に、物を揺らす波、普通の我々の身の回りにある波に関して縦横っていうのは、はい、まあ、そういう感じになってますね。
うーん、
要するにその変化の状態が進行方向と一致しているものが縦波、うん、進行方向と直角方向に行ってるのが横波ですね。
あー、なるほど、
うん、あとはですね、まあ、波の特徴で、はい、干渉っていうのが起こるんですよね。さっき波と波を光と光をぶつけたらすり抜けるって言いましたけど、確かに波と波ってぶつけるとすり抜けるんですよね、
はい、
でも当たった瞬間っていうのはどうなるかというと、水面、うん、まあ、水面の波を考えてもらうといいんですけど、
はい、
2箇所にね、2箇所から波をこう石をドボンと入れて、
うん、
お互いの方に向けて波が伝わってきますよね、
はい、
これが波が、じゃあお互いの波がこうぶつかった時にどんなことが起きるかっていうと、
うん、
ちょうどお互いの波の高いところと高いところが一致するとビュンって高く、この2つの高さを足した分高くなるんですよね。
お
で、いや、谷と谷が重なると2つ分の谷を足した分普通の谷よりもっと深くへこむわけですよ。で、逆に今度山と谷が重なった場合、
うん、
あの打ち消してへこまないと、
は
い、当たった瞬間ちょうど山と山が重なった当たり方すると、当たった瞬間にビヨンと高くなって、
はい、
またすり抜けるとまた元の高さがすり抜けていくわけなんですよね。
あ、
逆に当たった瞬間に波の高いところと波の低いところがぴったりあった場合は、
うん、
当たった瞬間に水面が高さがゼロになって、
うん、
一瞬波もなくなって、
はい、
またすり抜けるとまた元の山と谷がすり抜けていくと、
うん、
こういう現象が起きます。これが波の干渉と言いますね、
うん
うん、まあ、だから、まあ、山と山が重なると強め合う、
うん、
山と谷が重なると打ち消し合うと、
はい、
いうことですね、はい、で、この波の干渉が起こるんで、イギリスの物理学者のヤングさんが、
はい、
その光にもこの干渉現象が起こると、
うん、
いうことで、やっぱり波なんだと、いうことをですね、で19世紀の初めに発表して、波の波動説が一気に主流に躍り出たんですよね、
うん
うん、最初はなんかやっぱりニュートンさんの意向もあって粒子説が有力だったらしいんですけどね、
うん、
じゃあこのヤングさんがどんな実験をしたかというんですけど、ちょっとこれ口で説明するのはなかなか難しいので頑張ります、
はい、
二重スリット実験という実験ですね。これはこの後何度も出てきますけど、
はい、
まあ、光の元、まあ、別にこう電球でも何でもいいですけどがあって、でその向こうにその、光を当てるスクリーンが 壁にあると思ってください、
はい、
でその間に板を 置いて遮るんですけど、それに縦の切れ目が、入ってると思ってください。
はい。
もしそれに縦の切れ目が一つだけあったら、はい、まあ、光が波だった場合ですね、波の性質の場合、波がそこに来ると、その、細い縦の切れ目のところにこう入ると、そこから今度は、円状に、同心円状にスクリーンに向かって広がっていくんですよね。で、一番正面が強いんで、はい、一番正面がこう一番明るくて、両端がだんだん暗くなっていくという、そういうあの一つの、変化が出てくるんですよね。特に切れ目がなく、切れ目なく真ん中が明るくて両端が暗いと、うん、まあそれ結局そのスリットからの距離によるんでですね、うん、一番真正面が一番近いんで、そこが一番明るく映って、あとそのスリットを取った瞬間に波の性質でこう曲げられると、で曲げられたものがその脇に広がるんで、真ん中が一番明るくて、両脇に、左右の両脇がだんだん暗くなっていくというふうにスクリーンには映ります。
はい、
スリットが1個だった場合ですね。
はい、
でこれが2個の場合、スリットが2個だった場合、まあ、その幅にもよるんですけど、まあ、どうなるかというと、今言ったその片方のスリットだと真ん中が明るくて両側が暗いっていうものが2箇所から出て、でそれがこう干渉する、波と波の重ね合わせが起こることによって、まあ、真ん中はやっぱ明るいんですけど、明るいとこ暗いとか、明るいとこ暗いとか、明るいとこ暗いとかというしましま模様になるんですよね。
お、
うん、こういう現象が起こります。
うん、
干渉縞というんですよね。
はい、
縦縞のしましまになります。で光の正体がですね、粒だったら結局スリットを通った粒はそのまま直進してスクリーンに届いて、まあ、2本の細長い光の帯が映るはずなんですけど、
はい、
実際やるとそうやって波だったら起こるはずの干渉現象っていうのが起きてしましまになるんですよね。スクリーンに映った光が、だからまあ明らかに波ですということで、まあほぼ光というのは波だということで、まあ、当時19世紀はまあほぼ確定状態になったとですね。
うん、
それから、ね、光の正体が波とする説がまあほぼ定着、まあ、その次の決定打がですね、
はい、
マックスウェルさん、イギリスの物理学者、前にも出てきましたけども、まあ、この方による電磁波の予言ですね。で電波と磁場ですね、
うん、
いうことをまあ予言したんで、まあ、明らかに電磁波ですからね、波と、
うん、
いうことで、まあ、理論体系ができたんで、まあ、ほぼもう波ですねと、
うん、
いう話になったわけですね。
うん、
で、まあ、波ということなんで、まあ、あとはそのいろいろ個別に発見されたガンマ線とか X 線とか紫外線、赤外線、あと電波と、まあ、この辺も最終的にはまあ全部電磁波というものに含まれますねと。電磁波の波長の違い、周波数、振動数ですね、
うん、
その波長と振動数の違いが、そういうふうに特徴が違ったものに見えるけど、みんなガンマ線も X 線も赤外線も電波もみんな電磁波ですと、
うん
う
ん、
いうことにこうなったわけですね。ということで、まあ、19世紀末には、まあ、光の正体は波であるということで、まあ、ほぼ定着したんですけども、波だと考えたとき説明できない、まあ、ことが2つあったと。
うん、
まあ、1つは媒質ですね。
はい、
光が何に伝わっていくのかという媒質の話ですね。
うん、
それからもう一つの謎は熱した物体から放出される光の特徴、ね、あの鉄とかをこう、ね、温めたり、
はいはい、
ね、あの鉱物を、ね、溶かして金属を取り出すときなんか真っ赤に焼けてるわけですよね。
はい、
でこの熱した物体からそのキンキンに熱すると、ね、光るわけですよ。
うん、
でこれの特徴を当時の物理学では説明できなかったんですよね。
うん、
特にこのね、熱した物体から放出される光の特徴をどう説明するかというのが、先ほどのプランクさんのエネルギー量子仮説なんですよね。うん、で、まあ、当時の歴史的な背景から言うとですね、19世紀後半にですね、まあ、プランクさんの母国のドイツは、まあ、ちょうどあのプロイセン を中心としてドイツが統一国家になった頃なんですけど、
はい、
うん、で隣国のフランスとの戦争に勝ってアルザス・ローレンの地域を獲得して、うん、この地域はですね、石炭と鉄鉱石の産地なんですよね、
はい、
これを原材料にして溶鉱炉で鉄を作る製鉄企業が飛躍的に成長したと。ここで良質の鉄を作るには溶鉱炉の中の鉄の温度を正確にコントロールする必要があったと、
うん
うん、ところが数千度に達する高温を測定する温度計は当時存在しません、まあ、今も温度計は温度計では測れないと思いますね、
はい、
でそこで溶けた鉄の色を見て、まあ、職人さんたちが、まあ、大体こんぐらいじゃないかという、うん、経験と勘でやってたわけですよね。
あ、なんか刀鍛冶みたいな。
そうそうそう、刀鍛冶さんがこれぐらいの色だったらもうちょっと焼いた方がいいとか、はい、そういう、まあ、まさにその職人の世界ですね、う
ん、はい、
まあ、ところがやっぱね、品質のものを作るには、まあ、ちょっとそれじゃ困るということで、うん、きちんと測定して、温度と色の関係をもっと正確に、知りたいという要望が出てきたんですよね、
はい、
で、まあ、鉄の場合ですね、赤黒く見える場合、まあ、1000度ぐらいじゃないかと、真っ赤な場合は2000度かなとかいう話があるんですけど、
はい、
まあ、鉄が真っ赤に見えるにはこの、まあ、赤い光を放ってるんですけれども、
うん、
じゃあ真っ赤な光だけを出してるのかというと、まあ、そういうわけじゃないと、
うん
うん、まあ、ある幅のものを出したわけですね、
うん、
でその光の中にで、いろんな要するに色の違いっていうのは波長の違いですね、
はい、
赤い色は波長が長くてだんだん青から紫に行くと波長が短くなっていくんですけれども、
はい、
それがこうある程度混ざってるわけなんですよね、
はい、
で赤分が一番多いんで赤く見えるわけなんですけど、それをですね、どんな波長の光が含まれてるかっていうのを調べるのを光のスペクトルを調べるっていうんですけど、でこの時にですね、まあ、この場合はですね、温度だけに影響するということなんで、もともと色がついているものを熱したりするとそのもともとの色が影響しちゃうんで、まあ、純粋に真っ黒い物体、これを熱した時の、話をするんで、この場合黒体放射、まあ、昔黒体輻射とか言ってたんですけどね、
うん、
黒体放射というもの、真っ黒いものを熱した場合、純粋にね、そのもともと色のついてないものを熱した場合、何度だと、どういう色の光がどういうぐらいの混ざり具合で出ますよというのを、
うん、
結局研究して測定したわけですね、
うん、
そしてですね、初期の段階ではこのプランクさんがその量子の話に行き着く前はですね、
はい、
実はですね2つの方程式が導かれたんですよね。2つの方程式、2つの法則ですね、
はい、
ウィーンの法則、ウィルフェルム・ウィーンさんによって導かれたウィーンの法則っていうのがまずあります。
はい、
そしてあとはもう一つ、ですね、レイリー卿という方が1900年発表したレイリー・ジーンズの法則というのがありまして、
はい、
この2つの法則はですね、ちょっとどういう式か省略しますけれども、この黒体輻射、要するに物質を熱した場合どういう色の光が出ますかというのを説明するものなんですけれども、レイリー・ジーンズの法則はですね、波長が長い領域では、要するに温度が低い領域では実験でよく一致するんですけれども、温度が高くなって波長が短くなると実験結果って大きくずれちゃうんですよね、
うん、
でもう一つのウィーンの法則ってのは逆に、温度が低い時はずれちゃうんだけど温度が高くなると非常に一致するということで、結局温度域によってその使う式がですね、
うん、
変えなきゃいけなかったんですよ、
うん
うん、そのでこれがなぜこんなことが起こるのかと、
うん、
いうことを考えて解決したのがプランクさんですね、
はい、
要するに光の、ね、正体を、ね、純粋な波だと考えると、さっき言ったようにスペクトルの分布の形がちょっと丸い形なんで一直線に変化しないんですよね。光が純粋な波だと温度が高くなるほどどんどんどんどん、波の周波数が高くなって放射量も高くならなきゃいけないんですけど、そうなるとですね、どんどんどんどん光の周波数が高くなって天井知らずに上がっていっちゃうんですよね。
うん、
うん、ところが実際にそうはならないと、
うん、
でそれから光 の, その周波数が上がっていくと、結局光の総エネルギー量もどんどん上がっていくんですよね。で理論的には光を波として考える、連続した波として考えると、 あの制限がないんですよ、
うん、
ということは有限の溶石の溶鉱炉の中に含まれた鉄のエネルギーが無限のエネルギーを持てるということになっちゃうわけなんですよね。
うん、
それはちょっとおかしいですよねと、うん、いうことで、まあ、一体どう説明すればいいのかと、うん、いうことだったんですけど、ここで登場したのが、まあ、プランクさんですね。で彼が示した方程式は現在プランクの公式と呼ばれてますね、
うん
うん、まあ、式そのものは説明しません難しいんでですね、うん、彼の、ね、プランクの公式で説明す表すことができるスペクトル分布はプランク分布というふうに名付けられているんですけども、
うん、
まあ、なんで彼がこうした分布線になってどうして自分の導き出した公式が成り立つのだろうと、まあ、いうことを考えているうちに、光エネルギーは1個2個と数える粒のようなものじゃないか、エネルギーの段階が、うん、そしてさらに考えを進めて彼のそのね仮説というのは、ある振動数の光が持つエネルギーの値は振動数にある定数、プランクはこれ作用量子と呼んだんですけど、後に今はプランク定数と呼ばれてるんですけど、これをかけたものを最小単位として必ずその整数倍になってると、
うん、
そうすればこれが説明できると、
うん、
いうことに気がついたわけなんですよ。これをエネルギー量子仮説、まあ、または単に量子仮説と呼ぶんですけども、
はい、
これをまあちょっとこれについては非常に単純な数式になります、
うん、
ですね、まあ、振動数が、まあ、この場合あの伝統的にニューという言葉を使うんですけど、ローマ字の N に相当するギリシャ文字なんですけど、
うん、
振動数周波数が N ニューの光のエネルギーを測るとその値は H×N、 H がさっき言ったそのプランク定数ですね、
うん、
H×N の2倍3倍4倍という最小単位がこの H×N、うん、でその整数倍で必ず整数倍で上がっていくということを提唱したわけなんですよね。だからエネルギーの光に関するエネルギーの受け渡しは HxHx×N というこの単位が最小単位で、その単位ごと、エネルギーの受け渡しが行われるということらしいんですよ。
うーん、
ちなみにこのプランク定数は今どういう定数になってるかというと、まあ、エネルギーの単位なんでですね、まあ、ジュールとあとエレクトロンボルトで定義されてるんですけども、
はい、
まあ、ジュールで言うと 6.6260695×10−34 ジュールですね。ジュールセックですか、ジュール秒、
はい、
で、エレクトロンボルトでいうと、4.13566751×9 かける10−15エレクトロンボルト秒ですね、
うん、
まあ、こういう数字になってます、
うん、
これがプランク定数ですね、まあ、これは結局実験結果から導き出されてですね、この単位と周波数振動数をかけたものの単位ごと光はエネルギーの受け渡しを行うと、
うん、
ということなんですよ、
うんうん、
だここでそのいわゆる量子、いわゆるその連続した波だと思われていた、まあ、波かどうか波とか粒子かっていう話はちょっとここで出てこないんですけど、波であったとしても、
うん、
連続波ではない、連続した変化はしないと、
うん、
この Hν を単位とした量だけ変わってきますよと、
うん
うん、まあ、例えば 0.5Hν とか 0.2Hν とかいうのはありませんと、
あ、
いうことをプランクさんが提唱したんですよね。ただ今言ったようにこの H の値ってのは非常に小さな値なんで、
うん、
通常我々の生活の範囲ではこの段差がこうあったとしてもほとんどわからないわけですよね、
うん、
要するにこの19世紀20世紀になってなりつつあるところで観測技術が上がってきて、説明がつかないものが登場してようやくこう実は段差なんですよというのがわずかな段差ですね、
うんうん、
まあ、だから例えば、まあ、あるスロープがありますと、
うん、
ただそのスロープは、0.01 ミリごと高さが変わってるギザギザですと、
うん、
でそれを我々がそこの坂を上がってても、
はい、
まあ滑らかな坂だと思うわけですよ、
うんうん、
実際にはあのもっと小さい、まあ、アリンコでも小さいけどもっと分かんないかな、もっとちっちゃな生き物がもしいたとすると、うん、ガタガタだったと思うわけですね、うんうん、まあ、そういうレベルの話なんですよね。これが、まあ、その漁師という言葉が初めて登場したゆえんですね、うん、鉄鉱石の鉄の製造業のところから出てきたという話ですね、
うん、
ただまあプランクさん自身はあんま納得いかなかったよという話が書いてありますね、資料によりますと。
へ
ということで、ちょうどねくしくも相対性理論も同じ頃20世紀入ってるんです、わずかの時に誕生しますので、この量子論というのがほぼ同時期に誕生したというのが非常に興味深いんですけど、これによって、それ以前の物理学は古典物理学と、うん、言われるようになってしまうということですね。
うん、
とりあえず量子のという言葉が出てきた経緯についてはこんな感じなんですけどね、はい、お父さんどう思われますか？感想
うん、まあまずその波っていうとこう縄跳びを両端で持ってフラフラフラフラ揺らしたら波になりますよね、うん、
はいはい、
で一生懸命一生懸命手を速くしたらだんだん速くなるし、ゆるゆるやったらゆるゆるな波ができると、はいはい、そういうイメージなんだけど、その実際はこう縄跳びの縄って一本つながってるような感じで、うん、まあ手の動かす速さによってはどんなものでも、うんうん、波でも、ね、うん、速いものから少ないものまで、うん、手の加減によっていろんなものができるんだけど、うん、実際にはその現実世界のそのエネルギーが持つ波っていうのは、その加減がこうなんていうかな、連続的じゃなくて、
うん、
ある、
うん、
段階
最初単位
で、うん、それで、まあ、レベルというか1だよ2だよみたいな感じの、
そうですね、そうですね、
強さがあっての、
うん
うん、だけどその最初単位があまりにもちっちゃいから、あの自分 の, その人間の世界観では連続して見えるという感じなんですよね。
そうですね、
はい、でもそうなのかっていうのは分かるんだけど、そのなんでガタガタに神様は作っちゃったのっていうのは思いますよね。
そうですね、
滑らかに最初から滑らかにしとけばいいのにという気がするけど、うん、そのガタガタになってる理由とかは、ま、全然分かんないわけなんですよね。
そうですね、まだねそこはね、うん、突き詰めてないですよね、
うん、
まあ、まさにねその観測の結果は全て受け入れなきゃいけないという物理学者のね、
うん、
思う値でも、まあ、実験が間違ってる失敗してる可能性があるんですけど、まあ、何回も確かめて何回も同じ結果が出るんであればそれは受け入れなきゃいけないっていうですね、
うん、そう、あと面白いなと思ったのは、あの干渉っていう現象ですよね、
はいはい
はい、こう波が2つの方向から来てずっとやってきて、まあ、谷と山がたまたまぶつかったその瞬間は、
うん
うんうん、その瞬間だけ見たら、
うん、
その場においては波消えてるように見えるわけなんですよ ね、
そうですね、
瞬間だけ見たら、はい、でもそのなんていうかな、ちゃんとこっちから来た波は向こう側へこっち逆の方から来た波はその反対側へって言って、その瞬間の場所では消えてたようなものが見えるのに、ちゃんと方向と強さは維持されたまま別の方向にやっていくっていう、
うん、
その干渉の干渉のその瞬間だけ見たら消えたように見えるっていうのも、これまた面白い感じがするなって私なんかは感じますけどね。
そうですね、確かにそうですよね、うん、BOSE のヘッドホンとかでノイズキャンセリングヘッドホンとかあるわけですよね。
はいはい、
うん、周りがの雑音とちょうど反対側の反対にした逆位相っていうんですけど、
うん、
ね、裏返しにした波をヘッドホンの中に発生させることによって、
うん、
雑音を消しちゃうと、
う
という技術があるんですけど、全くこれも同じ話ですからね。エネルギーを投入して波と波をぶつけてるんですけど打ち消されちゃうと、
うん
うん、その波のね、重ね合わせで高いとか低いとかできるっていう話なんですけど、
はい、
海洋技術安全研究所っていうところに、まあ、自由自在に波を出す円形のプールがあるんですけど、
はい、
そこのプールはですね、波を周りからこのコントロールして出すことによって、波が重なった瞬間に字を作ったりとかあと絵を出したりとかできるんですよ、テレビでこうやって見ててすげえなこれと思いましたけど、そのプールの周りに全周に何個だったかな、350個ぐらいその振動板がついてて、
うん、
382枚だの振動板がついてて、そこでこうプールの周りをこう振動させると両側から波がビューッと真ん中に来るんですけど、その当たった瞬間、うん、真ん中に集中した瞬間に、
うん、
ちょうど、まあ、コンピューターでこう入力すると字を出したりとか、
あと
そのマークを出したり、絵をだマーク、まあ、複雑な絵は出せませんけどね、
うん、
ロゴマークを出したりとかね、できてて、あの番組のあのロゴマークとかをバッと出してましたからね、
うーん
すごいなこれと思ってますけどね全くこれと同じ原理でやってるんですけどね、
うん、
うん、波っていうのもね、もう波の話だけしても尽きないんですけど、
うん、
不思議なことですね、
うん、
はい、でちょっと次に行くんですけども、
はい、
まあ、あの今言ったように波が、ね、光がエネルギーをある単位ごとやり取りしますよと、
うん、
いうことは分かったんですけれども、じゃあそれがただ単に波が段階的に変化していくのか、粒子であるか粒であるかと、
うん、
いうことは分からないわけですよね、
うん、
今の話だとですね、
はい、
でこれに対してさらに突っ込んで、光はエネルギーを持った粒の集まりだというアイデアを、まあ、具体的に提案したのがアインシュタインさんですね、
うん、
まあ、まだ相対性理論を出す前ですね、
うん、
でこのアイデアを用いて当時やはり謎とされていた光電効果という現象を説明したと。で光電効果っていうのは、まあ、いわゆる太陽電池の原理ですね、
うん、
光を当てると中から電子が飛び出てくるという
、うん、
いうことです、まあ、今 の家の屋根とかに載ってるソーラーパネルの根本的な原理なんですけども、
うん、
これがですね、まあ、1888年に、発見されたんですけども、当てる電磁波の波長が短いほど飛び出す電子のエネルギーが大きい、まあ、勢いよく出てくるってことですね、
うん、
で電磁波の波長が長くなると、飛び出す電子のエネルギーが小さくなって、やがて電子は飛び出さなくなるということが分かった、
うん、
波長と飛び出す1個あたりの電子のエネルギーの量っていうのは関係してます。そしてもう一つ、当てる電磁波の振幅を変えて、要するに波の高さですね、
うん、
波の高さを大きな波にしても飛び出す電子のエネルギーは変わりませんと、一個一個のエネルギーは変わりません、ただし飛び出す電子の数が増えますと、
うん、
光は波だと考えるとこの実験結果はちょっと合わないんですよね、
うん、
うん、まあ、なぜなら、まあ、当てる光の波長によって飛び出す電子のエネルギーが変わるっていうことは、電子を飛び出させた光のエネルギーが変化したことを意味すると。波であれば波長とエネルギーの間は何も関係ないはずなんですよね。波の振幅に関係するはずなんですよ、
うん、
ところが振幅を変えても出てくる電子のエネルギーは変わらない、量は変わるけどエネルギーは変わらないということがはっかり分かったんで、光電効果は光イコール波という考え方では説明つかなかったんですよね。そこで1905年、当時26歳だったアインシュタインはプランクのエネルギー量子仮説にアイデアを借りた光量子仮説という理論を発表して、振動数がニューである光は Hν のエネルギーを持った粒の塊であると仮定して、その粒のことを光量子と呼んだんですね、
うん、
で波長の短い電磁波っていうのは振動数が大きい電磁波のことですから、この電磁波はエネルギー Hv の値が大きくなります。要するに最小単位が大きくなるってことですよね、エネルギーの、
はい、
うん、この大きなエネルギーを持った粒を金属表面にぶつけると、金属と電子の金属原子核と電子の結合が断ち切られて電子が飛び出してくると、
うんうん、
まあ、振動数 ν が大きいほどエネルギーが大きいので電子は勢いよく飛び出してくると、うん、逆にある一定の振動数以下になると断ち切るだけのエネルギーを光が持ってなくなって、 電子は飛び出さないんですよ、ね、たくさん、たくさん光を当ててもその光の振動数が低ければ電子は飛び出さないんですよと、
うん
うん、いうことですね。まあ、電磁波の振幅が多くなるってことは、まあ、この光量子の数が増える、ね、当たる電磁波の数が、光量子の数が増えても一つ一つエネルギーが変わらないから、電子のエネルギーは変わらないけど飛び出す電子の個数は変わりますと、
うん、
いうことをうまく説明できるってことですね。まあ、このようにして、まあ、アインシュタインは光であると、あ、波であると考えられた光を光量子、まあ、現在光子、フォトンと呼ばれているんですけど、粒の集まりだと考え直すことによって、この光電効果の仕組みを解き明かしたということで、アインシュタインさんは1921年のノーベル賞をこの光電効果の法則の発見でもらっているということですね。うん、で、光を粒であると考えると光の媒質の問題もクリアされちゃうんですよね、粒だから。
あ、
媒質いらないわけです。
そうですね、
うん、
自分自身が飛んでいくわけですよね、
うん
うん、
でもちょっと待てよと、
うん、
光って干渉するよねと。
うんうんうん、そういえばそうですね。
あれ、どういうこと。ということで、
うん、
今言われてる光は粒であり波であると、
うん、
二重性と両方の性質を持ってますと、うん、いうことが出てくるわけですよね。
うん
うん、量子の誕生は、まあ、古典物理学が決して完璧でないことを示す歴史的な事件だったんですよね。
うんうん、
だってこのプランクさんが、まあ、あの、うん、大学の先生に自分の進路についてアドバイスをもらいに行った時に、うん、まあ、物理学を目指そうとして相談しに行ったらしいんですよ。
はい、
ところがですね、物理学には今後もう新たな大きな発見はないからやめた方がいいんじゃないのって言われたらしいんです。
そんなこと。
うん、当時はやっぱりそのほぼもう完璧に世の中のことが分かってると当時の物理学者の方は思ってたんですよね、大学の先生が。
うんうん、
今はね、どんどん覆ってることがあるから、うん、今はこれであってるけどいずれ覆るかもしれませんよとかいうことを学者の先生方みんなおっしゃるじゃないですか。
はい、
だけど当時はやっぱり覆ることがまだなかったんで、
うん、
もうほぼ完璧に見えたでしょうね。
これあのちょっと話は変わるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
あのイカロスっていう宇宙機が、
はいはいはい、
光を受けて飛んでいく
高圧ですね、はいはい、うん、
あの高圧っていうのは波の効果なんですか、それとも粒々の効果なんです
か。おそらく粒の効果になってくると思うんですけどね。前にちょっとその高圧のことについてちょっとだけ調べたんですけど、
はい、
あんまり明確な答え書いてなかったんですよね。
うん、
これだけの高圧を、太陽の場合これだけの高圧が、放射圧がありますよという、
うん、
ことだけだったんで、
まあ、粒にしろ波にしろそういうエネルギーであることには変わりないからというイメージなんですかね。
うん、そうなんですよ。だからこれ別に粒で説明、理論的な説明を見ると、
うん、
放射圧は単位体積あたりの全放射エネルギーの3分の1に等しいってことなんで、
うん、
電磁気学、量子力学、熱力学のいずれを用いても、うん、説明できるってことなんで、あまりこうこだわってないようですね。
あ、まあ、要するにだから粒であろうと波であろうとエネルギーであることには変わりないと、
うん、だから説明つくんで、うん、特に、
う
ん、
う
ん、
特にそういう必要はない。
粒で説明しなきゃいけないというわけではない、
うん、
その放電効果の話とは違うんです。
違うんですね、
うん、この放射光圧が、先日 あの恒星の大きさを決めてるわけですよ。
う
ー
ん、
イカロスを加速する光圧は、
はい、
これがすごい強力になってくると、はい、重力を上回って星をブクブクと吹き飛ばせる赤色矯正にするわけなんですよね。前回のお話で、
はいはい、
星の中心でヘリウムの、原子核じゃない、その星の中心が重力によって縮体が起きると、
はい、
周りの水素の核融合反応にブーストがかかると結局たくさんエネルギーが出ることによって星の中心が立つ光の圧力が、はい、エネルギーの発生量が大きくなって重力を上回るから、
うん、
星のサイズがだんだんでかくなるってことです。
あ、
これだから放射圧、さっきの同じ話です。
うーん、
ちょっと量子論の話とは直接関係ないんですけど、
うん
うんまあ、そういう話ですね。今のソーラーセルの、
はい、
イカロスを推している話と、その今まさに太陽で重力に逆らって星のサイズを均一にしているというのは、この光が出す圧力で内側から支えているわけですよね。はい、そんな感じなんですけど、
はい。
うん、で、まあ、この辺までですね、その光に関する研究で量子という概念が生まれたというところですね。
うん